コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンソール札幌、三上博克 GM とともにお送りします。三上さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は久々にスタジオから生放送で、
はい、
はい、お送りしていきます。ようやく待ちわびた勝利の振り返りをすることができます。
はい、
今週は第7節、先週の4月の6日土曜日、14時キックオフでした。明治安田 J1 リーグ第7節、ガンバ大阪戦、ホーム連戦となった先週の2戦目です。札幌ドームで行われた一戦は1対0で勝利ということになりました。
はい、
まずは三上さんの方から試合の振り返りをお願いします。
はい、まずやはりね、チームとしてその覚悟を持ったやんなければいけないゲームだなっていうところからこう入っていくわけですけども、まずやっぱり前節、すごく味方を変えればいい内容があったにもかかわらず勝ち点を取れなかった。やっぱりそういう時、さらにそこまでの成績を考えたら、このメンタルの部分ってすごくこう大きくて、この番組でも少しお話ししましたけども、いかにまずそのメンタルをね、しっかりとしたいい戦える中で持っていけるか、そこができるかできないかで、このガンバ戦っていうのは大きくこう変わるなっていう、まず印象を持っていたんですよね。
はい、
なのであそこからの名古屋戦が終わってからのもう残りわずか本当2日間とかっていう中でしたけども、改めてね、今までにないぐらい監督、コーチ、選手お互いにこう話す場を作らさせてもらったり、直接僕の方もね、その場を作ったりで、僕からね、監督、コーチ、選手に投げかけたのは、その名古屋戦のゲーム、いい自分たちとしては手応えのあるゲームだった、でも勝ち点取れなかった、これがみんなにとっては光となってるのか、選手にとって、監督にとって、コーチにとって、それともこれだけのことをやったのに勝ち点取れない、どうしたらいいんだとなってるのか、どっちなんだという率直な気持ちを、聞き出したいと思ってたんですよね。
はい、
そうしたところ、前者のね、勝ち点取れなかった、正直きついですと、でもあれだけのことができたということは光が見えたと思ってますという話だったんで、じゃあその光に我々は向かうしかないよねと、じゃああの時にできたこと、できなかったと、なぜそれができたのか、結果はついてこなかったけどなぜできたのか、そこをもう一回確認して、そこから行こうというような話をね、かなり多く、させてもらって、
はい、
そういった意味で言うと、なんとかね、すっきりとした状態でこのガンバ戦に、それこそ札幌ドームに向かうバスの中の雰囲気含めて作れたなっていう、まず感触はあったんですよね。
はい、
ただそうは言ってもやっぱり簡単なゲームではないですから、そこからが大切だというところで入っていったと。そうしたところ、本当ありがたいことにね、クラブとしても今の率直な気持ちとかを SNS 通してね、皆さんにお伝えさせてもらって、そんなことに応えてくれるように、本当ドームに入った時からね、サポーターの方がすごくその力をくれるようなものがあり、その空気感でゲームを始められたというのはすごくまず大きかったし、感謝してますね。で、実際ゲームが始まってからはね、ある程度我々の考えているプラン通りにこうゲームを進めることできたんですよ。
はい、
そういった中で、しっかりとやっぱりまず失点をしないつつ、やっぱりこう相手に攻撃という我々のスタイルの中でプレッシャーを与える、そういうシーンもこう何個か作れた中で、前節から入っていた宮澤とかね、 そういう選手が非常にこうやっぱり引き続きねチームのキーマンになってゲームをコントロールしてくれたこともあってすごくこう安定もした中でのゲームを送ることができた上での最後あの勝ち越しと。でまあ、あのゲームに関してはね途中交代からこう入った選手がかなり流れをまた変えてくれたっていう、
はい、
そういうゲームだったと思うんですけどもそこに関してもねやはり、いろいろ思う思いってやっぱあって、
うんうん、
サブの選手特に、うん、そうですね今年から入ってきたような選手もやっぱり多かったり、
はい、
そこのメンバーにはするんですけども、うんうんやっぱり僕らのクラブのビジョンとかチームのビジョンを伝えて本当に入ってきてくれた選手だったんでね、
うん、
僕らからするとそのかけた言葉が嘘偽りなくね、
うん、
本当なんだよっていうことも体感してほしい選手たちが多い中で、うん
はい、
なかなかここまでこうそれを体感させてあげれなかった、
うん、
でもあの試合でねそういったことも体感してもらったっていうことで言うと最終的にはまあ1対0というね、
はい、
あのゲームで勝つことができたわけですけども、うん、連敗を脱出したということも大きいですけども一番はやっぱり皆さんとクラブが一体になってチームを支えそしてそのチームに頑張ってくれている選手がクラブのビジョンチームのビジョン等々をより体感できた中で勝ち点を取れたっていうことが何よりも本当大きいかなっていうふうに僕は思うようなゲームでした、
まあ、何よりもまず今シーズンこのチームとして応援する側としても戦う側としても欲しかった何としても手にしたかった初勝利をまあ手にすることができて、
はい、
でその中でそれぞれクラブ三上 GM から選手に思う気持ちとかあと戦う選手たちのモチベーション、
はい
まあ、それを指揮を取る監督コーチ陣の思いそれを周りで支えるクラブスタッフ、まあ、いろんなこう立場からいろんなこう思いを持ってあの一戦にかける思いが一つ形に、ねなったそんなガンバ大阪戦そんな、勝ち点3をもたらす決勝点を決めたのがクラブのバンディエラの宮澤博樹選手、
はい、
後半28分にヘディングゴールで、
はい
かつての、ね、あのフォワードで加入した頃の彼の姿を、うん
はいはい、
思い返すサポーターもいたんじゃないかなという、そんな宮澤選手のゴールであのお立ち台のコメントこんなところにいるクラブじゃないと、
うん
まあ、一番こう長くいろんなチームの状況を見てきた宮澤選手から出るコメントって、はい、サポーターにはすごく、ね、刺さる言葉でした、
うん、
あのコメントっていうのは
そうですね
うん、
まあ、本当彼はねいろんな歴史を体感してきているから、
はい、
そういったことっていうのはやっぱりロッカー内のでもないでもね、
うん
まあ、あの今年からそのキャプテンは、まあ、新野拓磨に譲ってますけども、
はい、
同じようなことを、まあ、引き続きやってくれていてね、
はい
うん、例えば自分たち降格した経験がある中のその時のロッカールームの雰囲気ってこうだったんだだからこうならないようにしなければいけない、
うんうん
うんそういうような話をね、まあ、やっぱり彼はチームの中でもしてくれたり僕とも直接そういう話をねあのしてくれたり僕からの問いに対して本当にあの今の現状等々をね、しっかりとこう話してくれる、まあ、本当頼りになる選手の一人ですのでねと嬉しいですよね、
うん
うん、彼が活躍してくれるっていうのは、うん、
そんな宮澤選手の決勝ゴールで1対0で今シーズン J1 リーグ初勝利を手にした前節第7節ガンバ大阪戦でした、はい、この試合に向けて、ビクトリーメッセージもいただいているのでご紹介していきたいと思います、
はい、
まずはビクトリーネームコンサポテンさん三上さん山形さんおはようございます
おはようございます
おはようございます今季初勝利おめでとうございます勝利の瞬間思わず涙が溢れました選手の笑顔が見ることができてほっとしました、うん三上さん試合後選手の皆さんとお話をされましたかというふうに来てるんですが
はいほとんどのねあの選手とお話は個別にね、させてもらいましたまあ活躍したね、選手よりもむしろまだ自分のパフォーマンスには納得してないんだろうなと思うような選手中心にね僕はちょっと声掛けすることをしたんですけどもまあみんなやっぱりそのやっぱりこのサッカーでできるんだっていうねあの自信を持てたっていうことを口を揃えて伝えてましたし どちらかというとね、ほっとしたっていうよりは、うん、やれるよねっていう、うん、感想を抱いてた選手がすごく多かったなって、うん、僕はあのいろいろ選手とね、うん、聞いて思ってましたし、またメンバーにね入れなかった選手も本当はあの時にできることをね、しっかりとやってくれていて、
はい、
そういった思いの、まあ、感謝の言葉を伝えると同時に、やっぱりこの場に立てるように頑張んなきゃいけないよねっていう葉っぱもね、うん、かけつつ、うん、でも今みんながやってくれたことがこの90分勝ち点3に現れたっていうこともね、うん、きちんと伝えながら奮起をねおかしながらチーム内競争にこうつなげたいなというふうに思うのと、まあ本当あとは先ほども言ったようにね、今季から入ってきた選手中心にちょっとコミュニケーションを取らさせてもらっていて、うん、はい、まあ、要するに赤黒のユニフォームを着てね初めてのこう勝ち点3になりますから、
うん、そうですね、
うん、そこに携われたいろんな形がありますけども、それらの選手を中心にいろいろ話をさせてもらってね、彼らもやっぱり来てよかったと、札幌にっていう中でね、さらに成長を感じている部分をこれから結果につなげなければいけないよねっていうことで各選手言っていたのがすごく印象的でしたね。
うん、その今選手たちのコメントを聞いて次にもう向かっていくっていうそのね気持ちも感じられる、うん、またそれを刺激に我々サポーターもね、まあ、次に向けてまた応援をしたいなというモチベーションにもつながる今のお話でした。
まあ、コンサポーテンさんですか、
う
ん、
はい、
まあ、本当涙が溢れました、
うん、
まあ、本当そういう風にね表現してくれる方々も多くいて、うん、もう本当にあの嬉しかったし、うん、まあ、先ほども言ったようにこれ本当言葉で言うとその簡単に聞こえるかもしれないですけど、クラブサポーター一丸になって本当勝ってたっていう、僕は本当ゲームだったと思ってるんでね、うん、そういった意味では本当ある人にすれば涙が溢れるぐらい、ある人にしたらもうおかしくなるぐらい歓喜で、うん、いろんな感情があって、
うん
うん、すごくそういうゲーム一日遅れてよかったなと思ってます。あと余談ですけど、
はい、
あのよくねあのこのメッセージもあるんですけど、勝利おめでとうってこう言われるじゃないですか、
はい、
まあ、これ仕方がないことかもしれないんですけど、うん、僕たちって本当皆さんの仲間だと思ってるんで、やったねとかよかったねって言われることにしたら、いやよかったですって素直に言えるんですけど、実は意外とねおめでとうって言われると、いやいや一緒に戦ってる仲間なんでっていう、これ本当正直思う部分があるんですよね。まあ仕方がないと思うんですよ皆さんからしたら、はい、うん、でもね本当僕らはそういう気持ちでいるんでね、うん、コンサポテンさん、うん、あのメッセージ本当ありがとうございますということと、ぜひね、よかったねっていうようなね、一緒に、喜べるように僕らがしないといけないんだなってこういう、
うん
うん、ことを聞いてねちょっと思ったんです、いません余談ですけどね、うん、
一緒に肩を組んで喜び合える仲間っていう、
そう、だからね実はねこれ、まあ、さらなる余談ですけど、
はい、
当初、
はい、
社員の中でもあったんですよ、
うん、クラブスタッフの中でも、
そう、僕がこのクラブに携わった中でも、
はいはい、
終わった後におめでとうございますって、いやちょっとおめでとうございますってどういうことだというね
仲間で
しょ、そう、一緒にやってる仲間でそれぞれの立ち位置、ね、役割は違うかもしれないけど、
うん、
そういったことで言うとやっぱりやりましたねとか、
うん、
よかったねっていうねいうことを、でもその時もねやっぱそう社員に当時感じさせる何かがあるんだなって思ったので、うん、まあ、いろんな取り組みをした上でね、今では社員も同じようにね、うん、やったねやりましたねっていう感じにこうなってきてるので、ぜひね本当これはサポーターの皆さんにも、僕らクラブがね、
はい、
そういうことも発信しながら皆さんにそう言ってもらえるように僕らが環境を作んなきゃいけないなというふうに思ってます。
次に続けたいですね、
はい、
ね、そしてもう一通ビクトリーメッセージ、カピバラさんから、三上チーム山形さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。チーム初勝利本当に嬉しかったです。そんな中で気になったのが観客数のことです、
うん、
先週末ガンバ大阪戦で1万人ちょっと、うん、公式記録では1万827名というね、公式記録ですが、いろんな要因があるかと思いますが、ホームで人が入らないのはもったいないです。もっと気軽にドームに来てもらうために三上ジムお考えがあればぜひ教えてほしいですと、
はい、
いうふうにいただいてます。
はい、メッセージありがとうございます。まずそうですね、まあ、やっぱり ああいうゲームをした時こそね、うん、多くの人にこう体感体験してもらいたいなってやっぱ思いますし、そういった意味で言うとね、やっぱりまずクラブとしてはあの SNS 中心にね、うん、いろんなこう周知をこう徹底させてもらったり、よりねそういったものをしていくっていう要因であったり、まあ、ダイナミックプライシングっていうね、昨年から例えば取り上げている、はい、まあ、システムのおかげで収益性は向上しているものの、うん、やはり一般の方、うんうん、まあ、ライト層と言われるような方々にからするとやっぱ買いづらい、うんうん、金額になってってしまったりしてるな、うん、やっぱここの改善っていうことも必要だなっていうことをね、考えたり、まあ、そういった部分でいうと今そういった専門業者にこう価格設定ってどうしてもお願いをしている状況から、はい、少しでもそれを内製化例えばすることによってもう少しその価格設定を我々の思いと同時に、はい、うん、コンピューターでポンと出た金額ではなく、そこからさらに例えば変更していく、より借りやすい、うん、価格にする、そんなようなこともできるんじゃないかっていうようなことも話し合いを今させてもらってるんですけども、うん、まあ、そういう環境づくりであったり、やっぱりもう一つはやっぱりチームのね、やっぱり話題性、まあ、勝っていくことによってもっともっとその話題っていうものをね、うん、取り上げてもらう、もっと言うんであればサポーターの皆さんがコンサドーレの試合見に行かないって言った時に、お今最下位なんだよねっていうよりはね、うん、こういう風に今調子良くてすごく面白いよっていう方がやっぱり誘いやすいとも思ってますので、はい、まあ、そういった意味ではね、いろんなそういう要因があるなと思ってます、でその中で重要なのは自分たちが変えれること、うんうん、要するに例えば価格の部分であったり、周知の部分であったり、はい、そういう変えれることにね意識を集中してやっていきたいなっていうふうに思っています、
うん、
あとはやっぱりねどうしてもその背景的には言い訳ではないですけど、4月ってなかなかやっぱ難しい時期でもあるんですよ。日本中ねいろんなスタートが始まる時期で、はい、どちらかというとこうバタバタ皆さんされている時期でもあったりして、うんうん、なかなかその週末とはいえね、自分たちの時間を確保するそういった形に、ね、なりづらいっていうのもあるとは思うんですけども、だからこそ逆に僕らエンタメ含めね、うんうん、頑張んなきゃいけないし、そういう時だからこそ行こうって思えるようなね、うんうんうん、やっぱり試合チームクラブ、うんうん、そういう風になっていきたいなというふうに思います、う
ん、コンサドーレをたくさんの人に見てほしいって思い一番常に考えてるのって、まあ、クラブの方と、
はい、
サポーターの普段、うん、スタジアムでコンサドーレを応援してる皆さんだと思う、
はい、
でそういうそれぞれいろんな立場がありながらドームに駆けつけるために一人でもその見たことない人たちも見てもらいたいって、うん、多分我々常に頭の中で考えてるんですよね。で今だからクラブとはまた別で個々でそれぞれ、はい、それこそまだ見たことがない人たちにどうやってコンサドーレの魅力を伝えるかっていう時にまずやっぱり手に取りやすいのは今のこのチームの、うん、まあ、その、まあ、戦績含めた状況と、うん、あとそれからやっぱりエンターテイメント性、
うん
うん、だそういうところをクラブとサポーターのここの密接な関係でどれだけ、もう本当に一人が何人呼べるかみたいなところでも結構これ変わってくるのかなというふうに思うので、我々ねサポーターも今多分皆さんそれぞれ頭の中でいろんなアイデアを持っていると思うので、まあ、そこもそれぞれ駆使しながら、でまた一方でどうしても我々にはどうしてもできないところもあると思うので、
はい、
そこはねクラブの中でも、まあ、変革改革をこれから今シーズン中にもねいろいろと進めながら、まずは次の試合で前節を上回るぐらいのね、札幌ドームに駆けつける人の数を増やしていきたいなというふうに、はい、まあ、僕個人的にも思いますね。
ありがとうございます、はい、僕らクラブも頑張ります、
はい、まだホームゲームもありますし何よりもシーズンのこの後続いていきます。次節4月13日今週末です。土曜日に迫っておりますが14時キックオフ明治安田 J1 リーグ第8節アルビレックス新潟戦がアウェーゲームです。ホーム連戦が続いた後今週はアウェーで新潟との対戦が控えております。そしてこの番組は木曜放送なんですが来週再びミッドウィークということで4月の17日水曜日番組前日ですね19時キックオフなのはルヴァンカップファーストラウンド2回戦こちらは J3 に所属するアスルクラロ沼津との対戦こちらもアウェーゲームと 2戦です。週末、来週、ミッドウィークと含めて、三上さんからまず第8節のアルビレックス新潟戦に向けて。
この新潟戦はね、ある意味シックスポイントゲーム、
うん、
俗に言われる、そのぐらいのこう意味があるゲームかなっていうふうに僕は思ってます、
はい。
まあ、簡単な話、やはり我々まずは降格圏を今脱出していって、はい、一歩でも前に行くっていうことが、まあ、まず目指さなければいけない今の状況だと思ってますので、そういった意味で言うと、まあ、新潟さんっていうのはしっかり勝つことによってそこにやっぱり持っていける、結果的にそうなるかどうかとい う, こうゲームになりますから、はい。まあ、そういった意味で言うと非常に大きな意義のある、意味のあるゲームこうなっていくなというふうに思っていますね。ただやっぱりそこからね、まあ、前回皆さんとの力を一体になってこう勝ち点を得て、それが光となり、光から自信に今なろうとしている状況の中で、本当にその自信が今度確信、持っていくためにもこのゲームっていうのはすごく大きいなと思っています、なのでね、しっかりとやっぱりそこでいい準備をしてということで、ガンバ大阪戦終了後もね、まあ、2日間のオフは挟んだんですけども、はい、体的にはリフレッシュした上で、さらに研ぎ澄ました中で準備をっていうことで、まあ、今日もね、含めて、いい形で向かっていくことがまず重要だなと、その中でゲームの中ではね、きっとまあ新潟さんとうちのサッカーっていうのはお互いこうボールを基本握り合うね、ことなので、
はい、
これはね、ミスをした方が負けというよりは、ミスをカバーできなかった方が勝ち点を失うんじゃないかなって僕は思っています、
はい。
なのでトライする姿勢は変えることなく、はい、でもサッカーって一人でできないよねっていう本当単純なところ、もっと言うんであればサッカーってミスがあって当たり前、それをどうカバーできるのかっていうことをより強調して、この試合に僕としてはね、臨みたい、伝えたい、そういうふうに思っているゲームで、まあ、その中でね、しっかりとアウェーですけども勝ち点をね取って帰ってくる、これがもう絶対にやらなければいけないゲームだなというふうに思ってます。
ガンバ戦後に選手が感じたこのやれるよねっていう感覚を本当に確信に変えるためには、このアルビレックス新潟戦の結果に求められてくるという一戦ですね、そして週が明けるといよいよルヴァンカップの初戦がスタートします、
はい。
ファーストラウンド2回戦ではありますが、我々のこのルヴァンカップの対戦は今季初ということになります、
はい。
今シーズンからルヴァンカップのレギュレーションが変わりました。 J1 から J3 まで全クラブ参入での、戦いになって、このルヴァンカップファーストラウンド2回戦、ここの勝敗によって次につながるかどうかというのが関わってくる一戦ですね、はい。そんな4月17日水曜日19時キックオフのアスルクラロ沼津戦、こちらに向けても三上さんコメントお願いします。
はい、昨年からね、皆さん方とも話してるけど、やっぱりそのタイトルっていうものをね意識した時にはその対象になる大会の一つだと思うんですよね。その第一歩が始まる、さらに今年からレギュレーションが変わるという中での第一歩ですから、ここにもねしっかりとやっぱり向き合うことと、やっぱりそこで次のステージに上がっていくっていうのが何よりも重要なことですから、
はい。
次のステージに上がるっていうことをね、まあ、意識してやんなければいけないな、まあ、そんな中でもね、前回前々回以降、以前ですね、はい、この番組でもお話しした、まあ、監督をやっているゴンさんとのね対決だとか、そういったものをね興味等々含め楽しみながら、でもその第一歩絶対やらなければいけない次のステージに行く、これを達成したい、そういうふうに思ってますね、
まあ、今回実質1週にまた2戦で、さらには来週末に今度またホームに帰ってきてっていう戦い方、はい、まあ、4月かなり過密スケジュールにはなってくると思うんですけど、まあ、チームの編成状況的にこの4月、
はい、
これから今週末以降の戦い方ってちょっと頭の中で構想を描いているものってありますか？
そうですね、やはりこれだけ過密ですし、しっかりとね、この水曜日のルヴァン含めたね、大会をこう勝っていくためにって考えると、やっぱりチーム力を問われる大会だし、時期でいうとこの4月ってそうだよねっていう認識を持っていますので、どんどんこう今までなかなかリーグ戦でベンチを温めてたメンバーにもちょっと入れてなかった、でもね間違いなく彼らやれます、僕本当そういう見ててね自信があって、 彼らにようやくそういう場が与えれるというのが僕としてはすごく楽しみなんですよね。できっとその楽しみに彼らは期待に応えてくれるんじゃないかなって僕は感触も持ってますので、それで結果も出た場合に本当にチームとしての競争がより激しくなると僕思っているので、そういった意味で言うとね、この編成はまあターンオーバーじゃないですけどね、ある程度メンバーを柔軟に変えながらまずやっていこうということは監督とも話し合ってますし、多分そうなると思うんですよ。その中でのだからこその結果が出た時のこの水曜日終わった以降からのコンサドーレっていうのが僕の中ではすごく楽しみ、なぜかというとさっき言ったように多分彼らが結果出す、その準備できてるイコール競争が激しくなる、そういう大会そういう試合にしたいと思ってます。
三上さんのお話にあったこのチームの今前を向いて戦う準備をしているっていうね、その気持ちを、まあ、自信に変えてもらう、そんな結果につながることを願って今週末以降も応援していきましょう。番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 Spotify ほかポッドキャストサービスでも配信中です。それでは今週はこの辺で、
北海道コンサドーレ札幌の三上弘和と、
進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました。